兵庫ラジオカレッジ4月6日放送分、私の日本国憲法論、国をつくる、憲法をつくるです。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べば、すなわち老いて衰えず、老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の短歌。我が人生、4コマ漫画の4コマ目の入り口におり、100歳時代。我が人生、4コマ漫画の4コマ目の入り口におり、100歳時代。常下英子。人生100年時代に入りました。これまでの人生と4コマ漫画の起承転結が重なります。4コマ目も明るく楽しい希望を描いてくださいね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、世界連邦運動協会会長代行で関西大学政治学会顧問、中野寛成さんのご出演で、私の日本国憲法論、国をつくる、憲法をつくるをお届けします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは、学生区分に関わらず、講座を聞かれての感想をはがき1枚400字程度にまとめ、事務局まで提出してください。
こんにちは、中野寛成です。今日は私の日本国憲法論、国をつくる、憲法をつくる、つくるというのは創造するという字を書くんですが、私なりに名付けました。最近岸田総理も自分自身の任期中に発議をしたい、憲法改正の発議をしたいということをしきりにおっしゃるんですが、むしろ総理というよりも、岸田さんおっしゃってるのは自民党総裁としておっしゃってるわけですけれども、憲法を考えるときに、私たちは政府や政党や政治家に任せるというよりも、ちゃんと憲法にも改正するときには、国民投票をするということになっておりますので、その国民投票にするという限りは、国民が主役です。国民が主人公ですから、この際、私は、むしろ国会論議を待つまでもなく、国民の皆さんが、日本国憲法はどうあるべきか、そして今の憲法はしっかりと守られているのか、その憲法の歴史と実態、そして将来について、みんなで考えるということがむしろ大切なのではないかというふうに思います。国家と国民にとってあらゆる規範、いわゆる決め事、法律などの決め事の基本となるのが憲法ですから、やはり主役、その主人公としての、民主政治の主人公としての国民、みんなで考えたいということを、今日は皆さんにご提案を申し上げたいなと思います。さて、第二次世界大戦後、今年で79年、日本国憲法もこの5月3日で、施行後77年となります。いわゆる明治憲法、帝国憲法ですね、に対して、新憲法というふうに呼ばれますけれども、施行以来一言一句修正改正されていない憲法としては、世界的に最も古い憲法だと言っても差し支えがないと思います。その明治憲法発布の直後の中で、天皇陛下のお言葉の中で、不魔の大典、すなわち明治憲法は軽々に改正修正されるものではなくて、 言うならば永久の文章であると、決まり事であるというふうに、言われているわけでありますけれども、しかしむしろ現在の憲法こそ不満の大典のような感じがしてなりません。むしろ私たちは、明治憲法は1889年、明治22年2月11日に公布をされて、その翌年11月29日から施行されておりますので、56年5ヶ月と4日間という命でした。現在の憲法はどうかと言いますと、1946年第二次世界大戦の後の翌年ですね、11月3日に公布をされて、その翌年5月3日に施行されて、間もなく5月3日を迎えますが、77年間現在の日本国憲法の下で私たちは生活をしているということになります。ですから、むしろ私たちは憲法は77年経った今、国際社会の大きな変革の中で、時代遅れになっていないのか、将来をしっかり見据えた憲法になっているのかということを常に私たちは考える必要があるんだというふうに思います。そう思いまして、私は野党の国会運営の責任者をしております当時、自民党の中山太郎先生、大変憲法問題に熱心な先生でしたが、からご相談を受けまして、そうですねと、もう当時ちょうど憲法施行後50年以上経っておりましたので、そろそろ考えるべき時でしょうかというふうに申し上げまして、与野党合意の上で、まずは日本国憲法がどれだけ国民生活に生かされているか、また国際社会の各国の憲法と比較して日本国憲法はどうなのかということを調査することから始めましょうと、いわゆる憲法改正を提起する発議権のある国会、またはそのための委員会というのではなくて、憲法そのものの歴史と実態を調査することから始める憲法調査会を作りましょうということで、合意をいたしまして、国会に日本憲法調査会というのを作ったのがちょうど平成12年2000年の1月20日国会が始まった時でございました。それ以来各党それぞれの地域を持ち寄り、またそれぞれの憲法調査会のメンバーが諸外国も回り、憲法のそれぞれの国における運用状況等々を検討しながら、その後7年間経緯をしたのですけれども、そこで総まとめの憲法に関する報告書をまとめると同時に、国民投票法、憲法修正はその憲法の改正の手続き論の中で、あくまでも国民投票を中心にした改正の手続きが必要だということが決められております。そこで、ところが国民投票のやり方手続きについては法律でこれを定めるというふうになっているのですが、その国民投票法がなかったわけです。そこで、憲法調査会では法案を提出する権限がありませんので、憲法調査特別委員会というのを作りまして、そこで議論をし、2007年4月に憲法96条の改正の手続きの条文に基づきまして、平成19年、投票権を18歳以上とするということで、国民投票の手続き法を決定をいたしました。このなぜ18歳以上としたか、普通今はこれに基づいて一般の総選挙なども18歳から有権者となっておりますが、最初はこの時に憲法改正の国民投票の資格を20歳からではなくて18歳からにしようと、最初はその憲法に対する国民投票だけを18歳ということに決めたのですが、なぜかと言いますと、 憲法改正いたしますと、その憲法の適用を受けて生活をするのは、それから未来の人たちですから、より多く若い人たちにも参加していただこうということで18歳と決めたのですが、しかし同時にいろいろと世論の動向も見極めて、現在は国会議員選挙や地方議員選挙などを含めて公職選挙法の有権者を18歳以上というふうにその後発展してきたことは、ご同系の至りです。合わせまして、その年の8月7日に国民投票法もできたのだから、国会でまた国民の皆さんの理解が得られるならば、憲法をいつどのように改正をしていくか、その発議権を国会本会議に提出するための憲法審査会、いわゆる新しい憲法を作る、または憲法を修正改正をするための発議権のある会を国会の中に作ろうということになりまして、憲法調査会から憲法審査会というふうに名前を変えまして、今日に至っているということであります。さて、私たちはその不満の大点ではないのだと、時代とともに憲法といえども改正されることがあるのだということで、改正の手続きはできました。ここで振り返ってみますと、国民主権、そして象徴天皇制、平和主義、基本的人権、それから議員内閣制、いわゆる衆議院参議院という議員がある内閣制、議員によって選ばれる内閣という意味で議員内閣制、それから地方自治などを基本原則として制定をされた日本国憲法ですけれども、我が国を民主主義、平和主義国家として定着させた点では高く評価をされると思います。しかし反面、再考すべき、考え直すべき現実も生まれております。例えば、国民主権及び基本的人権尊重主義というのは、国民の間に揺るぎなく定着しましたけれど、その一方で、極端な利己主義、自分さえ良ければと、もう自由なんだと、いうふうな利己主義の横行と問題も一方では生み落としました。平和主義という観念の下で、そのこと自体はいいとしても、しかし偏狭な狭い心に基づく一国平和主義、日本だけは平和を守るんだと、周囲がどういう動きに なろうとも日本はタッチしないという一国平和主義、その一国平和主義と一国繁栄主義、債権は自国第一主義ってなんかアメリカのトランプさんが言って、別の意味で有名になってしまった感じはありますけれども、しかし日本がまず一国平和主義や一国繁栄主義に、固まって、世界における我が国の信用または存在感というものを失墜させてしまった一面もあることは否定できません。また憲法が地方自治を掲げているにもかかわらず、中央集権が是正されず、地域の活性化が妨げられてきたということも見受けられます。災害対策でもそうですけれども、最初いろんな保障は国がやって、国に権限、地方に権限が与えられていなかった。そのことによって、阪神淡路大震災やまた東日本大震災の後の復興に手間がかかったということなどもありました。地方自治体が優先して、決定をし、それに国が補完をしていくという、本当の地方自治というものがやはり確立されなければいけないという欠点も指摘されるに至りました。さらに、冷戦後にというのは70年経ってですね、その後国際安全保障の枠組み構造が変わってきました。言うならば、ソ連がロシアになり、そしてソビエト連合に所属していた国々もそれぞれ独立をした形、しかし今それに対して元に戻そうとするプーチン大統領のあのウクライナ侵攻という悲劇が生まれておりますけれども、 しかし、その前に、国際安全保障の枠組み構造が変化をいたしました。ヨーロッパでは NATO も北大西洋条約機構という軍事組織も生まれております。また一方、最近富に取り上げられておりますが IT 革命、これが情報革新がますます深刻化する環境破壊などにもつながりかねません。 IT 革命に伴う情報革新、そして一方で、ますます深刻化する環境破壊、また生命科学技術の顕著な発展によって重要性が増している生命倫理、いわゆる生態干渉などどこまで許されるのかという問題なども今大きな話題になっております。日本国憲法が制定された時には予想もされなかった新しい変革が押し寄せていると言っても過言ではないと思います。例えば、婚姻の問題にしましても、憲法第24条には婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有すると規定をされておりますが、同性婚が認められる、また主張される時代を迎えています。憲法には両性と書いてあります。両性ということになりますと、男性と女性という言葉でを表す意味ですけれども、そうしますと、両性の合意のみに基づいてということは、果たして、憲法は新しい時代についていけているのかという問題を今、ジャッキしております。裁判所において、同性婚を認めるか認めないか、判決が分かれているところがありますけれども、これを合憲と認める判決は、両性の合意という言葉の意味を、同性婚も認めるという憲法の拡大解釈、憲法の精神に基づけばという条件をつけて、合憲の、判決が下されているという少々無理な現象も生まれてきております。また、一方で、私たちは、今、衆議院の解散がいつあるかという噂がされておりますけれども、これも七条解散といって、天皇の国事行為の中に、衆議院を解散することという言葉がありますから、内閣の助言と承認によって天皇陛下の召職により解散をすることができるということで、総理の権限特権事項みたいに今解釈をされておりますが、しかし、現在の憲法が発足した当時の解散は憲法55条すなわち、両議員衆議院と参議院ですが、その議員の資格に関する訴訟を裁判する、ただし議員の議席を失わせるには職責議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。すなわち、一人不祥事を起こした議員を辞職させるだけでも、3分の2以上の賛成が必要であると決定をされておりますし、合わせて、69条には、内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときには、10日、以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならないという規定があります。すなわち天皇の解散、七条解散というのは、まずこの第69条に基づいて衆議院において、内閣が不信任決議をされたとき10日以内に、解散をしないと総理、いわゆる内閣の方が総辞職をしなければいけないという規定でありますから、この69条で、衆議院で内閣が不信任を受けた時のみ、本来は天皇陛下がそれを受けて衆議院の解散の手続きをされるということでなければならないと思います。終戦直後は、1、2度、わざわざその手続きを、いわゆる与党も不信任に賛成をするという形の、ちょっと八百長的ですけれども、 そういう手続きをわざわざ踏んで解散をしたケースも実際にあったわけです。むしろこれなども総理大臣が都合がいいときに、自らが、または自らの政権政党が勝てそうな時を狙って解散をすると。不信任をされたわけでもないのに、また議決されたわけでもないのに、それができるという状態が今生まれていること。それは果たして許されるべきことなのか、国民の主権を侵害することなのではないのか、これらはむしろ解釈が変わっているときには、むしろ憲法の方に誤解を招かない、または解釈改憲がされないように、憲法そのものをきちんと国民投票を経て改正をするということが必要なのではないかというふうに私は思います。また憲法9条の問題がよく話をされます。自衛隊は果たして合憲なのかどうか、今は体制が自衛隊は合憲であるという解釈になっておりますが、しかし、日本国憲法第9条には、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に追い求め希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると。国際紛争を解決する手段としてはということになっておりますので、自衛のための戦争を否定しているのではないという解釈も成り立っております。ただ、しかし、その第2項には、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないとなっております。陸海空軍その他の戦力はと書いておりますので、陸軍とか海軍とか言わずに自衛隊と言っている、そして国の交戦権はこれを認めないというのは、前項の目的を達するためでなければいいのだというような無理な解釈がなされております。これも最高裁の判決がありましたが、最高裁は統治行為論、これはその時の政府の統治行為、その権限の中に含まれるものであって、あえて裁判としては結論を下していないという形になっていることは大変残念であります。むしろ日本に憲法裁判所がないことが、最高裁判所の曖昧な違憲立法審査権、これが現在の最高裁判所では厳格に執行されていないということを考えれば、ヨーロッパを中心にして認められており、存在しております憲法裁判所というのを改めて憲法規定の中に加えて作る必要があるのではないだろうか。例えばドイツ、まだ統一前の西ドイツでしたけれども、ドイツ基本法、いわゆる憲法ですが、その中にドイツが加盟している国際機関の決定にはこれを優先して従うという規定を運用したことがあります。すなわち時の政権が、ソマリアの海賊が頻繁に出没をしている、これを NATO 北ヨーロッパの軍事組織が、ドイツも加盟しておりますが、これを監視または排撃するために軍隊を派遣するという時に、ドイツも軍隊を派遣したわけですが、しかしその中でそれはドイツこの基本法、憲法に違反しているのではないかという訴訟が行われた時に、そのドイツの憲法裁判所が、ドイツが加盟している国際機関の決定に基づいているので、その場合は許されるという解釈をいたしました。それで合憲論を出して政府の行為を認められたのですが、しかしその後、ドイツ議会はその憲法裁判所の判決を元にして憲法をそのまま修正をするという形を取ったケースがあります。そのように日本の場合には、やはり諸外国に、先進国に合わせて憲法裁判所を作って、そして曖昧な解釈で、裁判所に決定を 単に委ねてしまうのではなくて、国権の最高機関の国会が関与し、国民が関与した中で憲法裁判所を作り、そこにまずは憲法が改正されるまでの解釈を委ねるという手続き機関が必要なのではないかというふうに思います。いずれにいたしましても、これから憲法論議はだんだんと活発になってくるかもしれませんが、中には帝国憲法に郷愁を感じる人たちも、昔の憲法のような形にした方がいいのではないかという極論さえあります。100年前に戻ってはいけませんし、現状のままで停滞してもいけません。時代はともに変わります。これから50年先、100年先を見据えた憲法の在り方というのを、単に政治家任せにするのではなくて、政治主導ではなくて、国民みんなで考える時期を迎えているのではないだろうかというふうに思います。今日は以上にいたします。
今朝は私の日本国憲法論、国をつくる憲法を知ると題して、中野寛成先生にお話をしていただきました。先生は国会議員を長く務められ、人権問題をはじめ政治改革や社会政策の充実に向けた取り組み、そして憲法調査会の設置にも関わってこられました。施行されて77年間修正も改正もされていない日本国憲法の改正の議論については、メディアなどでさまざまな方が発言されていますが、一般国民の憲法に対する関心はどうでしょうか。マスコミによっては保守派とリベラル派の意見を比べるだけの内容が多く、どうしても国民は憲法を変えるか変えないかの二元論で考えてしまう傾向があると思われます。今憲法は安全保障への対応のみならず、先生が話されているように技術革新とデジタル時代への対応や婚姻の問題など新しい時代の要請に応える必要に迫られています。政治家にはこの国の形の理想像を描けるような憲法の在り方について、国民にさらに分かりやすく伝えてもらい、そして国民みんなは憲法についてもっと真摯に考える時期に来ているのではないかと強く感じた次第です。それでは今朝はこれで失礼いたします。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は私の日本国憲法論、国をつくる、憲法をつくるを、兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました。来週はフリージャーナリストでビヨンドメディア編集長の足立真理さんで、多様化する国際経済を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。